ちは阪神南県民センターです。
このコーナーは兵庫県阪神南県民センターの提供でお送りします。時刻は4時31分になるところです。こちら阪神南県民センターですは、センター実施のイベントなど阪神南地域の情報を皆様にお届けするコーナーです。県民センターからはいつもの小坂次長にお越しいただいております。こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。暑いんですか？外。
暑いですね。
あ、そう。はい、はい、今日はあのお久しぶりのあの方ですね。
そうですね、
はい。
兵庫県立尼崎青少年創造劇場アピクロシアターの、古川広報交流専門員さんに来ていただきまして、今月あの県立芸術文化センターで行われる、ピッコロ劇団ファミリー劇場森の中の海賊船、コソワードの森の物語についてお話しいただきます。
はい、古川さんお久しぶりです。こんにちは。
はい、
よろしくお願いします。こちらに来ていただいたの初めてですよね。
そうなんです。あの前回はピッコロ劇団の原武氏がお邪魔しさせていただいて、はい、はい、あのいろいろ公演のご紹介させていただきました。やっと来させていただきました、は
い、いや嬉しかです。おかげさまで開局させていただきまして、
はい、なんか明るくて素敵な空間で
開放感あるでしょ。
そうですね、
はい、いい方やね。
楽しい感じで。
そうなんです。おかげさまで。また今後ともよろしくお願いいたします。さあ古川さん、今回はピッコロ劇団ファミリー劇場森の中の海賊船コソワドの森の物語というお芝居、はい、ということなんですが、うん、確かにコソワドって何やろうとか思いながら今読ませてもらったんですが、はい、詳しく教えてください、
は
い。
これはあの兵庫県にお住まいの岡田純さんというですね、児童文学作家 の, あの方がお書きになった人気シリーズコソワドの森の物語っていうロングセラー本があるんですけど、まあ、この中から一つ森の中の海賊船というのをあのピッコロ劇団が舞台化しました。音楽劇にしたんです。はい、あのストーリーとしましては、うん、コソワドの森っていう、こう不思議な森がありまして、うん、ここにですね、なるほどくんとまさかくんっていう旅人がやってきます。
ほうほう、
笛吹きの旅人なんですけどね、うん、この二人はですね、どうも、100年前に、うん、まあ、大悪党プルトーネっていうですね、にあのを殺してしまった海賊フラフラっていうのを探してるんですね、
うん、
でこのフラフラっていうのは、まあ、残忍な海賊になってしまって、うん、たくさんの宝をどうも森に隠したっていうあの言い伝えがあるんですね。でこの笛吹きの旅人たちは海賊フラフラの宝をこう探しに森へやってきます、
うん、
であのフラフラはどうして海賊になってしまったのか、でフラフラが隠した宝っていうのは本当に森の中にあるのか、まあ、これをですね探っていく。で主人公はスキッパーという少年なんですけども、このコソワドの森の住人たちと、まあ、ユニークな住人たちがいっぱい住んでいまして、まあ、この謎に迫っていくという、まあ、冒険ストーリーになっています。
うーん、面白そう。
はい、なんかちょっとクリスマスに不思議な世界を楽しんでいただくっていう感じです ね,
ね。なるほどと、まさか、そして海賊フラフラ、
はい、
いろいろ気になる点がありますけれども、面白そう。とにかく
ありがとうございます、
は
い、う
ん、で音楽劇っておっしゃってました。
そうなんです、うんうん、あの歌もダンスもたくさんあるんですけれども、うん、あの実際に劇団員キャストがあの自分たちで楽器も演奏していますので、まあ、もちろん笛吹いたりとか、あと私も今回初めて見たんですけど、トーンチャイムっていうね、とってもこう振るだけで不思議な、手でこう簡単に片手で振るような不思議な音がするあの楽器があったりとか、あとドレミパイプ、
うん、
パイプなんで、なんて言うんですかね、ちょっとスティック状の、50センチぐらいのスティック状の棒なんですけど、このプラスチック状の棒をどこかこう壁とかを叩くとドレミとこう音階を鳴らすっていうのがあって、これをあの劇団員そうあの12名出演していまして、
うん、
あのドレミを鳴らして音階で曲を演奏してみたりとか、
うん、
なかなか新しいことにも挑戦しています。
すごいな。その演技だけじゃなくて楽器も練習せんばいかんなんですね。
楽器も歌もダンスもやります。
すごい。でも音楽やってる小坂さん、さっき出た 楽器の名前分かりました、
はい、トーンチャイム、
トーンチャイムは
あ、うん、すごく綺麗な、うん、ね、なんか、癒される音しますよね、
うん、へー、そっか、はい、いろんな楽器を使われるんですね、音楽劇楽しそうですけれども、もうそもそもそのファミリー劇場っていうことですから、はい、その大人だけじゃなくて子供さんにも楽しんで見ていただけるようなお芝居なんですよね、
う
ん、
そうですね、うん、あの、私たちのファミリー劇場っていうのは、うん、子供も楽しい大人も楽しいということで、うん、あまりこう子供っぽくならずに、うん、大人の人が見れば大人の人のこう視点で、うん、あの染みるものがあるとか笑えるところがあるとか、うん、まあ、そういったところをあの目指しています。
うん、他に特徴といえばあの音声ガイドもやられる、はい、ということなんですが、このあたり詳しく教えてください。
そうですね、これはもう長くピッコロ劇団は取り組んでいて、うん、はい、まあ、視覚に障害のある方ですね、うん、あの見えない方とか見えづらい方にも、うん、ピッコロ劇団公演を鑑賞していただきたいということで、うん、音声ガイドサービスをあのして作っあのご用意しています。うんうん、要はですね、うん、イヤホンをお借りいただいて、うん、まあ、イヤホンガイドですね、うんうん、あの片耳にイヤホン入れていただくと舞台の状況とか、うん、登場人物の動き表情、まあ、こういった、リアルにですね舞台上の、うん、進行を、解説していくっていうナレーションが入ります。これはあのナレーションはピッコロ劇団員がやりますので、うん、まあ、俳優によるリアル解説っていう感じです。
なるほど、は
い、ちょっとあの、うん、正確なこう情報保障っていうよりは、うん、割と少しこうエンタメ寄りといいますか、あのなるべくその舞台の世界観をこう想像していただきやすいようにガイドを作るっていうのがこう、なんていうんですかね、俳優ならではのこう腕の見せ所というか、
さすがですなるほどね、はい、まあ、実際どんなものかっていうのをね、はい、お聞きいただいた方が分かりやすいと思いますので、本当ですか、はい、今日はあの音声ガイドのサンプルがあるんですよね。
はい、これちょっと、昨年の、うん、飛んで孫悟空という、これもファミリー劇場なんですけど、ほんほん、そのオープニングのところがあるんで、はい、流していただけるんですね、
はい、じゃあ、はい、皆さんにお聞きいただきましょう。
さあ旅の始まりです。ツアー客たちが登場、皆軽快な足取り、希望に満ちた表情で辺りの景色を見回します。
旅に出ました、旅に出ました、靴にも結んで帽子かぶって、旅に出ました、
出ました、
ツアーコンダクターが登場。
さあ皆さん、あちらに見える雪をかぶった白い山々が天山山脈、その手前に茶色に広がっているのが桜間山脈。みんなまだへこまっちゃダメですよ、旅は今始まったまさになんですから。
客席を指して、ツアーコンダクターを先頭に客たち一列になって行進。
なるほど、こんな感じなんですね。
そうですね、
いい声ですね。まず俳優さんですけどね、
ピッコロ劇団の菅原優希、いい声ですね。
だからその俳優さんたちの皆さんのお芝居の動きも説明しながら、はい、でもなんかそれがもう全部一体感になってて、
そうですね、あのポイントはね、あんまり説明しすぎないっていうところにあって、うんうんうん、あくまでもこう想像していただくっていうのを大事にしています。
うん、 これ実際にホームページで動画で上がっているものなんですよね。
そうなんです、はい、うん、今あのピッコロ劇団 の、はい、あのホームページで子育てのあ森の中の海賊船のページに行くとこのサンプル動画も見ていただけるし、うん、聞いていただけます。
そうですね、はい、今音声だけでお聞きいただきましたけれどもね、はい、動画もね合わせてご覧になっていただきたいと思います、はい、この音声ガイドの取り組みはね結構あの新聞なんかにもよく取り上げられてますよね、ピッコロさん。
そうですね、なかなかちょっと他ではないユニークな、うんうん、あの取り組みかなと思います。
うん、そうですよね、まあ、これだとね視覚に障害がある方でも楽しんでいただけますもんね。
そうですね、あの、うん、今回は、うん、この森の中の海賊船は今度ピッコロ劇団の俳優 の、 あの木下あゆみが今度ナレーションを担当いたします、うん、まあ、この木下も俳優ですので、まあ、あの作品に沿った雰囲気のあるこうナレーションを、ね、楽しんでいただけると思います、
う
ん、
はい、まあ、これはだからイヤホンを借りていただいてという形になるんですね、はい、ご希望の方は。
はい、そうです。
はい、これ予約とか必要なんでしょうか。
はい、うん、イヤホンの数に限りがありますので、うん、あの事前予約をお願いしています、
うん、はい、では公演の詳細含めてお願いします。
はい、ピッコロ劇団公演ファミリー劇場森の中の海賊船子育ての森の物語は、12月23日土曜日午後3時そして24日日曜日は午前11時と午後3時音声ガイドは2回つきます。23日の午後3時と24日の日曜日の午前11時は音声ガイド貸し出しサービスを行っています。会場は西宮北口の芸術文化センター阪急中ホールです。料金大人の方が3,000円、高校生以下の方が1,500円、セット券というのもありまして、一般と高校生を組み合わせていただくと4000円というお得な、チケットがあります、
うん、
そしてこの音声ガイドの機器はですね、うん、事前申し込みですがあの料金はかかりません、
はい
はい、そしてあの介助者の方あのガイドヘルパーの方1名様までは無料になりますので、はい、ご安心ください、
はい
はい、お問い合わせと、申し込みですけれどもピッコロシアターのホームページにも詳しく掲載していますが、まあ、視覚障害者の方お電話の方が便利であればピッコロシアターまであのお電話ください、
はい、
番号が0664261940番です。
はい、詳しくは0664261940番までお願いいたします。兵庫県立ピッコロ劇団ファミリー劇場森の中の海賊船コソワドの森の物語12月23日土曜日3時からと24日日曜日11時からとなっています。兵庫県立芸術文化センター阪急中ホールで開催されますのでぜひお越しください。では古川さん、最後にラジオを聞きの皆さんに一言お願いします。
はい、また1年間ありがとうございました。ピッコロシアターのミッションはですね、劇場はみんなの広場ということで、あの芸術で地域をつなげてみんなが生きやすい社会を目指しています。ぜひ来年もお気軽にピッコロシアターまでお越しください。お待ちしております。
はい、来年もどうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。では小坂さん、一言お願いします。
はい、私からは久しぶりに阪神間モダニズム情報ということで、
はい、
今回は芦屋市の前田町にあります、芦屋仏教会館をご紹介させていただきます、
はい。
この芦屋仏教会館なんですけれども、芦屋川の西側にありまして、 JR の線路のすぐ南側にあります、うん、正面の窓には蓮の花をモチーフにしたステンドグラスが、まあ、壁を彩っているという、うん、東洋風で、まあ、端正な会館となっています。でこの建物は昭和2年に完成しているんですけれども、当時奈良ホテルですとか大阪中之島公会堂など多くの名建築を手掛けた片岡康司さんという方の設計した建物で、
うん、
この当時の免震工法が取り入れられてまして、第二次世界大戦の戦火ですとか阪神淡路大震災にも耐えて、
うん、
明治大正時代の洋風建築と東洋風の建築の特徴を折衷した、まあ、建設当時のままの美しい姿を、まあ、今日まで伝承しています、
うん、
終戦直後には約6ヶ月間だけでしたけれども、江南高等女学校の仮校舎としても利用されていましたし、
うん、
昭和24年から29年までの5年間は、芦屋市立図書館としても市民の方々に利用されていました。また平成30年には国の登録有形文化財にも登録されましたし、まあ、さらに芦屋市内で初めて景観重要構造物にも指定されました、 この芦屋仏教会館なんですけれども、まあ、特定の宗教団体に属しているわけではなくてですね、さまざまな仏教講座ですとか講演会、まあ、さらには各種文化教室ですとかコンサートなども一般市民の集いにも利用されていますので、まあ、気軽に入ることができますので、
はい、
まあ、一度ね訪れていただければと思います。
はい、
ということで今回は阪神館モデルニム情報としてまして、芦屋市前田町にあります芦屋仏教会館をご紹介しましたので、また一度訪ねてみてください。
はい、私尼崎のことだったらね大体わかるかなとも思うんですけど、芦屋とか西宮の情報はねすごく新鮮なの で、ね、勉強になります。はい、皆さんもぜひね足を運んでみてください。ということでして、本日は兵庫県立尼崎青少年創造劇場ピッコロシアターの広報交流専門員古川さんに、また県民交流室から小坂次長にお越しいただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
毎週金曜日午後4時30分からのこちら阪神南県民センターです。阪神南地域の情報満載ですので、また来週もお聞きください。阪神南地域の情報満載、こちら阪神南県民センターです。このコーナーは尼崎、西宮、芦屋の地域に密着した兵庫県阪神南県民センターの提供でお送りしました。みんなの名の尼崎放送。